堀達夫作。大和路、信濃路。はだれ。冬になって雪が降ったらすぐ知らせてください。その時はきっと一人ででもやってきますから。その山の村にとうとう居残って冬を越すことになった K 君夫妻に、僕はその秋の半ば、その村を立ち去るとき、そう言い残していった。今朝ほどから急に雪が降り出していますの。この分ではだいぶ積もりそうですので、主人が早くお知らせした方がいいと申しますから、これからこの手紙を持って、雪の中を郵便局まで一走りいたします。マリコさんからそう言ってよこしたのは、もう12月も末近かった。僕は前から雪の信濃路を見たがっていた学生の M 君を誘ったり、一緒に行くはずだった妻の都合が悪かったりして、少し出かけるのに手間取り、妻だけ2、3日後から来させることにして、やっとその小さな冬の旅に出たのは、それから4、5日経ってからのことだった。夕方着いたその山の村には、数日前の雪はもうほとんど消え、林の中などにところどころわずかに雪らしいものが残っている霧だった。そんな一つの林の奥に、K 君たちが冬ごもりをしている山小屋がある。まあ、よくいらっしゃいました。その小屋の中から飛び出してきて、僕たちを出迎えたマリコさんは、一通り挨拶が済むと、さも困ったように大きい目をして、まじまじと僕の方を見ながら言った。でも、もうすっかり雪がなくなってしまっていて、なんだか、いや、雪なんぞはどうでもいいですよ。僕は慌てて手を振りながらそれを遮った。こないだの雪は午前中降った霧でしたの。だいぶ積もったことは積もりましたけれど、午後から日が当たってみるみる溶けていってしまうので、あんな手紙なんか出してしまって気が気でありませんでしたわ。でもまだあそこいらには少しばかり残っていますの。もう薄暗くなりだしている林の奥の方に、まだいくらか残雪が何かの模様のように見えるのを、マリコさんは少し決まり悪そうにして示した。僕はもうそんなものはどうでもよかったが、すっかり葉が落ちて林の中がどこまでも空いて見えたりするのを珍しそうに見ている M 君にお付き合いして、そのまましばらく、三人でそこに立って見ていた。そのうち、小屋の陰からボブが飛び出してきた。ボブ、ダメよ。マリコさんは、その人懐っこい犬が、泥足でもって僕の方に飛びかかろうとするのを、素早く捕まえた。よう、K 君が小屋の中から首だけ出して、僕たちに声をかけた。何をしているんだい？寒いだろう？こないだの雪をお見せしていますの。マリコさんは、ボブがもがくのをやっと押さえつけながら言った。
雪なんぞはもうありはしないだろう。
寒がりのK君は、うちの中でも首巻きをしたままで、小屋から出てこようともせずに僕たちを促した。
早く入りたまえ。
さっき、ここの林の入り口で、クルツと言ったかな。あの変な女を見かけたが、なんだか夏とは見違えるような、すごい毛皮の外套を着て、真っ赤なベレなんぞかぶって、気取った風に歩いていたが、こんな冬の村に一人きりで何をしているんだろう。
僕は暖炉で体が温まると、突然その不思議な女のことを思いながら言った。
では、今日また見に来たのでしょうか。 これで三度目ですわ。
マリコさんは急に目を大きくして、首巻きをしたまま暖炉の火をかき回していたK君の方を見た。
なんだかよく来るね。
K君はやっと手を休めながらその話に加わった。
この少し向こうに11月頃までいたドイツ人の一家がいてね。
それがクリスマス頃になったらまた来るからと言って一時引き上げていったのさ。その人たちがまだ来ていないかどうかと、そうやってもう2週間ぐらいも前から、毎日のようにその女が様子を見に来るのだよ。2、3度僕たちのところにも立ち寄って、何か心配そうに様子を聞くので、こっちでもその度に相手になってやっていたが、問い合わせの手紙でも出したらどうかというと、ただ首を振っているきりなのだ。もうその家では来ないことがわかっているのだ。それなのに、この頃は1日のうちに2度も3度もやってくるんだ。いつもあの毛皮の外套を着て赤いベレをかぶって。そうしてその度に僕たちの家の中をじっと見て行くんだ。それをまた、マリコが薄気味悪がってね。結局、一人で寂しくってしようがないんだな。こっちにいる他の外人とは全然付き合わないのかい？どうもその女だけのけものにされているらしい。村の人に聞くと、あの女はしようがありませんと言って、天で相手にならないんだ。
そんななのかい。僕はどういう素性の女かよく知らないが、夏なんぞその女が奇妙ななりをして買い物袋をぶら下げながらなんだかしょぼしょぼして歩いているのを見かけては何者だろうと思っていたんだがね。あれでこの夏聞いたことだが、恋人がいるんだそうだ。毎夏やってくるハンガリーの音楽家でね。その男と町などで会うと、人仲だろうとなんだろうと構わずに立ち止まって、黙ってその音楽家の顔を穴の開くほどじっと見つめているのだそうだよ。それがもうかれこれ10年来の意中の人なのだそうだ。あの女にもそんな話がね。
K 君はうなずいていた。どうもこんなところに来ている外人には突拍子もない奴がいるものだな。夏、あんなにみすぼらしいなりをしていた女が冬になって誰もいなくなると急に素晴らしい毛皮の外套なんぞを着込んで林の中を歩いていようなんて想像もできないことだよ。だが、ああして、一人っきりでもって、よく暮らしていられるものだな。
本当によく暮らしているね。
K 君も考え深そうに答えた。だが、人のことよりか、君も寒がりのくせに、こんなところでよく我慢しているね。どうして暮らしているだろうと、時々噂をしていたよ。暮らそうと思えば、どんなことをしても暮らせることがわかったよ。それに、寒さだって、こういうものだと思ってしまえば、いくらでも我慢していられるね。
でも、マリコさん、と僕は言葉を挟んだ。あなたの方の仕事は大変でしょう？
そんなでもありませんわ。今のところ、何にも困りませんの。マリコさんは、そんなことはいかにも何でもなさそうな答え方をした。
そりゃあ困らないわけさ。1週間も同じものばかり食べさせられていても、僕は何にも言わないんだもの。
K 君は、そうは言っても少しも不平そうではなかった。むしろ、
そういう山の中の簡素な暮らしを好んでいるようにさえ見えた。夕食は、しかし山の中では思いがけないごちそうだった。久しぶりに四人で鶏鍋を囲みながら、身も心も温かになって、世は様々な話をするのは楽しかった。僕は、この秋から冬にかけて、一人で旅して歩いた大和路のことを話した。それから、その旅の終わりに、エルグレコの絵を見てきたことなども話した。その倉敷という小さな町まで5時間もかかって行って、やっとそこの美術館にたどり着き、画廊に入るなりすぐエルグレコの絵に近づいてみると、それは思ったより小さなものだったが、いかにもすごい絵で、一遍で跳ねつけられ、仕方なく他のゴッホやロートレックなどを一通り丁寧に見て歩いてから、一番最後に再びそれに近づいたら、今度はやっと少し平静な気分でその絵に迎えたことなど話しながら、エルグレコなんぞの絵の自分たちにとって生優しいものでないことをしみじみと告白した。それも、ごく小さな受胎告知図なんだがね。そこでは、この叙情的な画題に対して抱いている僕たちの観念が、ものの見事に粉砕せられてしまっているのだ。天使は天使で、闇の中から突然ギラギラと光を発する異常なものとして描かれているし、その天使の方を、驚いて見上げている処女の顔も何かただならぬように見える。すべてがいかにも悲劇的な感じなのだ。今度はこの一枚だけでもよく見ていこうと思って、ずいぶん一生懸命になって見てきたつもりだが、どうしてもまだその絵がわかったようでわからない。そう、わからないというより、なんだか、こんな絵が、こんなところに来ているのが、不思議な気がしてくるのだ。なんだか、それがあるべき場所にいないような、それほど何か異様なのだ。そのグレコの絵は、僕も見たいね。K 君は、何かじっと暖炉の上の空間を見入っているらしかった。こうやって火を焚いていると夜でもちっとも寂しくないでしょ？僕はふいとマリコさんの方を向いて言葉をかけた。いつの間に台所から入ってきたのか、マリコさんの足元にはボブが暖かそうにうずくまりながら僕たちの団らんの中に加わっていた。僕は初めてここで冬を越すことになったとき、夕方になると、いつも寂しくって、どうしようかと思うのだけれど、すっかり夜になって、火をどんどん焚き始めると、もうちっとも寂しくなくなったものでしたよ。本当に。マリコさんは大きい目でしげしげと僕の方を見返しながら、深くうなずいた。それからまた暖炉を前にして、ひとしきり様々な話が弾んだ。その夜10時過ぎ、僕たちは宿に引き上げることにした。K 君たちもそこまでちょっと送ろうと言って、首巻きをしたり、外套を着たりしだしていた。もういいからと断っても、一緒に小屋を出た。ボブも後からくっついてきた。夜の空気は希薄で痛いように冷え切っていた。僕たちは明日はどこかもっと山の方、菅平か野辺山あたりまで出かけ、妻がこちらに来る頃にまた戻ってくることを約束して、林の外れで別れた。僕たちはそれから沈黙がちに枯れ木の下を抜け抜け、僕たちの靴に踏まれて 凍った土の割れる音を耳にしながら歩いていった。すると、もう一つ、時々どこかから、それとは違った、硬い金属的なかすかな音が聞こえてきた。
あれは何の音でしょう？
M 君がいぶかしそうに聞いた。
ああ、あれかい？あれは君、枯れ枝と枯れ枝とが風でぶつかる音だよ。
ほら、ああやってちょっとぶつかるだけでも随分鋭い音を立てるだろう？
空気がパリパリになっているのだね。
そう言いながら、一緒に頭上の小杖を見上げていると、絶えずかすかに揺れている枯れ枝の網をすいて、一面の星空だった。そうしてその星の一つ一つが、東京なんぞの空で見えるよりかずっと大きく見えた。突然、右手の空き家の庭の一隅で、ガサガサと溜まった落ち葉が引っかき回されるような音が聞こえた。何か白いものがそこいらを一人で駆けずり回っていた。ボブ、僕はその方へ声をかけてみた。すると、まるでその小玉のように、向こうの林の奥から、ボブと呼ぶ声がかすかにした。今のはマリコさんらしいね。静かだな。なんだか、こう久しぶりで、昔の冬に出会ったような気持ちがしてならないよ。
またこちらで冬をお越しになりませんか？
M 君はさもそれが何でもないことのように言った。
そういうことも時々は考えている。僕はただそう言ったぎりだった。
僕たちはまた凍った土を踏み割りながら、静かに歩き出した。翌日、僕たちは朝早く小諸まで行き、そこから八ヶ岳の裾野を蓮に横切るガソリンカーに乗り込んだ。もう冬休みになっていても、この山麓地方はあまりスポルティフではないので、乗客は僕たちの他はみんな土地の人たちらしかった。南佐久の村々の間を、初めの一時間ばかりは何事もなく千曲川に沿って行くだけだが、そのうち川辺の風景が少しずつ変わってきて、箱柳やカバの木など多くなり、石を置いた板屋根の民家などが目立ち出した。そうして、それらの枯れ木だの家だのの向こうに、すっかり晴れ切った冬空の中に、真っ白な八ヶ岳の姿がくっきりと見えるようになってきた。そうやって、まだ人家の多い平原を横切りながら、ぐんぐんと雪のある山に近づいていく、一種の言い知れない快感を満喫しながら、僕は時々、物陰などにまだ残っている雪の具合などへも目を配っていた。
この分では、野辺山まで行っても雪は大したことはなさそうだぜ。
僕はそんなことを口ごもったりした。
そうですかしら。
M 君はもう見当がつかないような様子をして、ただ窓の向こうに白く輝いている八ヶ岳の方を見続けていた。そのうち、だんだん谷間のようなところに入り出す。しばらくはもう山々ともお別れだ。そうして、急に谷川らしくなり出した千曲川の流れの真ん中に、いくつとなく大きな石が転がっているのばかり目に立ってくる。そんな谷の奥の雲の口という最後の村を過ぎてからも、ガソリンカーはなおも千曲川にどこまでも沿って行くように走り続けていたが、急に 大きなカーブを描いて曲がりながら、奈良林か何ぞの中を抜けると、突然、パーッと明るい、広々とした高原に出た。そうして、まだ雪もかなりたくさん残っている、その草原の向こうの一帯の森の上に、真っ白な八ヶ岳。そのうちでも、立派な赤岳と横岳とが並んでそびえ立っていた。高原というのは、こうやってそこへ出た時の最初の瞬間が、何とも言えず印象的でいいな。僕はそういう目つきをして M 君の方を見た。やがて、野辺山駅に着いた。白い小さな商社とした建物で、いや、もうそんなことはどうでもいいことにしよう。それよりか、僕はその小さな駅に降りかけて、横書きの、野辺山という三文字が目に飛び込んできた途端に、何か思わずハッとした。今まではさほどにも思っていなかった、野辺山という土地の名がいかにも美しい。まあ、なんという素朴な呼び方で、いい味があるのだろう。そうしてここまで来て、その三文字を何気なく口にするとき、初めてそのいい味のわかるような、それほどこの土地の一部になりきってしまっている純粋な名なんだなと思った。その高原の駅に降りたのは、僕たちの他には、二人連れの漁師が一組あるきり。その漁師たちは、駅員と一緒になって、檻に入れられてきた猟犬を取り出しにかかっていた。そこで、僕たちは二人きりで駅の外に出たが、そこは一面の泥泞だった。駅の付近には、一棟の社宅らしいもののほか、二軒ばかり、休み茶屋みたいなものがあったが、どちらも戸を閉ざしていた。そんなところで一休みして、簡単に腹でもこしらえながら、それからどこをどう歩くか考えてみるつもりだった。そこへ行ってみれば、だいたいどうすればいいかが一人でに分かってくるだろうくらいに、僕はいつもの流儀で高をくくっていた。だが、すぐ目の先に赤岳だの横岳などがけざやかに見えていながら、この泥泞の道ではどうしようもない。せっかくの野辺山ヶ原もいい気持ちになって歩き回るわけに行きそうもない。それにもう昼近い。なんとか腹をこしらえないことには。あそこに何か仕事をしている人たちが見えるな。あの人たちに聞いたら少しはこの辺の様子がわかるかもしれない。僕は M 君にそう言い、ひどい泥泞の中に入り込まないように道のへりの方を歩きながら、旧街道らしいものの傍らで二人の法被姿の男がせっせと仕事をしている方へ近づいていった。だんだんそっちへ近づいて行ってみると、その男たちが何か荒々しい手つきで皮を剥いているのはウサギであるのが分かってきた。そうしてまだ生々しいような皮がいくつももう板に広げて貼り付けられてあるのが見え、皮を剥がされた肉の塊が道端まで転がり出していた。こいつはかなわないや。一番の苦手だ。もう一遍駅まで引っ返して聞いてみよう。僕はさっさとそっちへ背を向けて、もう泥泞の中だろうとなんだろうと構わずに、その街道を突っ切り出した。その時ひょいと目を上げると、ちょうど鼻の先に小さな道標が立っている。それで見ると、右が板橋、左が三軒屋、両方とも約2キロくらい。そうそう、 板橋という部落はなんだか聞いたことがある。確かそこにはわびしい旗小屋なんぞもあったはずだ。2キロぐらいなら思い切って行ってみようかと M 君と相談していると、その板橋の方へ通じている片方は林でもう一方は草原になったまっすぐな街道を、どこからどう抜け出したのか、さっきちらりと駅で見かけた漁師が二人、大きな猟犬を先立てながらさっさと歩いていくのが見える。行こう、と僕は言った。ええ、M 君もそれにすぐ応じた。僕たちはその漁師たちの後を追うようにして、その街道を歩き出した。どこもかもひどい泥濘だが、道のへりなどにはまだ少し雪が残っている。そんな雪の上を選んで歩き歩き、時々片側の枯れ木林を透かしながら、赤岳だの横岳だのを近々と目に入れたり、もう一方のまだかなり雪が残っていそうな果てしなく広い草原の遥か彼方を、拳の国境の薄白い山々が区切っているのを眺めたりしていると、なかなかいいことはいい。日光もほどよく暖かで、こうして歩いていると少し汗ばんでくるくらい。だが、ものの10分と経たないうちに、僕たちの前方を歩いていた漁師たちは、急に林の中へでも入ってしまったのか、もう影も形も見えない。その代わりに、いつの間にか、僕たちの背後には、重そうなカバンを背負った郵便配達夫が一人姿を現し、黙々として泥濘の中を歩き続けながら、脇目も振らずに僕たちを追い越そうとしているのだった。僕たちも何かそれに釣り込まれたように、二人とも急に黙り合って、ぼんやりと立ち止まったまま、その郵便配達夫の通り過ぎるのを見送っていた。僕たちはとうとう二人きりになってしまうと、別に急ぐ旅でもないので、雪のまだかなりありそうな草原の方へちょいと入って行ってみた。雪はしかし、そこにもそう担当残ってはいない。ただ遠くから見た目に、なんとなくそう見えるだけのものらしい。が、そんな少しばかり雪の残った草原の真ん中に立ってみると、あちこちに一本ずつ離れ離れに立っているカバの木なんぞが、その変に枝をねじらせている具合までも、何か懐かしく思われてくる。こういう高原の木は、どこか孤独の層のようなものを帯びているね。僕はふと M 君にそう言ってみたが、それだけではまだなんだか言い足りないような気がした。それから僕たちは、そのままその草原の雪の上を歩いてみていたが、なかなか道がはかどらない。そこで、またさっきの街道の方へ出ることにした。見ると、今度はその街道を、やはり板橋の方へ向かって、一匹の目ヤギを連れた女が、こう少し首をうなだれるようにして歩いていく。まだ若い女らしい。冬の真昼、時々眩しく光っている雪原。風のために枝のねじれた樹木。それらのすべてを取り囲んでいる雪の山々。そういう自然の中から一人でに生まれてきたような、その羊飼いの女。まるでセガンティーニの女みたいだね。僕は思わず小さく叫んだ。あの首のうなだれ方までそっくりだな。セガンティーニは僕はあの倉敷の美術館にあるのしか知らないな。 M 君は僕の言葉をそのまま受け入れるには少し自信がなさそうだ。
そりゃあ知らないといえば僕だって何も知らないようなものだがね。
ただまあひょいとそんな連想が浮かんだんだ。
僕の方でもそんな言い訳をした。
そういえばあそこにもアルプスの絵かなんかあったね。
あれはどんな絵だったかな。
確か真昼の巻き場の絵でアルプスが遠く見え、前の方に羊飼いの女の立っているような構図だったと思いますが。
ああ、それで思い出した。
なんだかこう妙にねじくれた白樺の木にその女がもたれているんだろう。
僕はそこの美術館ではエル・グレコの絵しか見てこなかったような気がしていたが、セガンティーニのような得意な絵はやはり注意して見ていたものと見える。
さっき草原に立った木を懐かしそうに見ながら、何か今にも思い出せそうでまだ思い出せずにいるものが、そのほとんど忘れかけていたセガンティーニの絵に描かれた白樺の木とも何か関係のありそうなことをふいと感じた。だが、それはまだ僕のうちでもはっきりとしていない。
僕たちは、そのメヤギを連れた若い女に追いつこうとして、急いでデーネーの街道に出て、再び道端の雪を拾いながら歩き始めた。が、そんなことをしてようやっと歩いている僕たちは、デーネの中をも平気で歩いていく、そのメヤギを連れた女にもずんずん引き離されてしまった。そうしていつの間にか、また僕たち二人きりにされてしまった。
そんな調子でいくら歩いていっても、野辺山ヶ原は着きそうもない。もうかれこれ一時間ぐらいは歩いているだろう。腹も減ってきているし、もうおしゃべりをする元気もなく、二人とも泥だらけになった靴をただ重そうに運んでいるきりになった。そうして、僕はもう口には出さずに、昔小さな本で読んだことのあるセガンティーニの美しい生涯などを考え続けていた。セガンティーニには、アルプスの高原の自然の中に、いわば人間の住める自然のギリギリの限界のようなところに人間を置いて描いているような絵が多いが、その絵がどれもこれも妙に人懐っこい。人間の世界から離れれば離れるほど、そしてそこに描かれてあるアルプスの風景が、いよいよ厳しければ厳しいほど、セガンティーニの絵の持っている人懐っこさはいよいよ切実になってくる。そこにセガンティーニの絵の写真を見ただけでも、僕たちが何か心を動かされるものがありはすまいか。そうだ、僕がさっき草原に立った木をしみじみと見ているうちに、ふいと何か思い出せそうで思い出せずにいたもの。そのために知らず知らず心をいっぱいにさせていたもの。それは、そんな木のある格好ばかりではなしに、こういう高原の中に生を得ているすべての小さな生き物の持っている深い味なのだ。それらのものは、ちょっと見ると、何か近づきがたいような孤独の層を帯びて見えるけれど、それらのものほど人懐っこいものはないのだ。それほど切実に、存在の本質に憧れているものはないのだ。そんなことを考え続けながら、僕はもう自分の泥だらけになった靴の重たさもさほど苦にしなくなっていた。
あそこの藪の中に
馬が二三匹草を食べていますね。もう村が近づいてきたのではないでしょうか。
M 君は自分の大きな体を少し持ち扱い出しているように見える。
畑もあるじゃないか。
僕は思わず声を弾ませた。もう村に着いたようなものだ。
いつか僕たちの歩いている街道は草原から離れて、両側が雑木林だの畑だのに変わってきた。そうして少し坂道になりだした。そういう地形の変化は、もうさすがの荒野も果てようとしていることを思わせた。それに元気づき、だんだん急になるその坂道を上がっていくと、その突き当たりに一軒の藁屋根の家が見え出し、そうしてその家の前のちょうど山陰になった道のほとりで、一人の痩せた老人がそこだけまだ一面に残っている雪をシャベルかなんかでかき寄せていた。そこまで坂を上がりきって、その手にしたシャベルに寄りかかって一息ついている老人に軽く会釈しながら、ふとそのそばを通り過ぎようとした途端、すぐ目の前に川を挟んだ小さな部落が見え、そうしてその中ほどには古びた木橋が一つ、いかにも人懐こそうに、そうして板橋という名前を持った村の目印のようにかかっていた。そうしていつか私たちの眼界から遠ざかっていた八ヶ岳が、またちょうどその橋の真上に白々と輝いていた。